yonnairi.com。 第611回テーマ、お大師様のおまけ。
もうみんな知らん間に唐津に行って唐津。
さんに、ね、お越しいただきたいと思います。
はい坊主、
お相手はお笑い坊主桂頼宏と
倉敷中島光三寺天野幸雄と
井上馬子こと山崎まさみでお送りいたしました。
どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ収録前に皆さん方に何か質問があったらお答えしますよって言ったんですが、
あと人生相談とかね、はい、そういうものでもあのいろんなところでこう、はい、公開収録させてもらうときには、はい、あのはいとか言って、うん、言ってもらうことが多い
です、ね、お気軽に手上がるんですけども、はい、何か皆さんあります？
人生相談でもお手を挙げていただいて、
はいはい、あります？あ、そらそうやな、いきなりあるかなって聞いて答えられる人少ないわな。
いらっしゃいませんか。
じゃあ、あのかぶりつきのお母さん。
はい、私の後ろでちょっと。
何もない。いや、私はこんな一番前に座らせていただいてよかったわ、言うてはったんや、この人。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
不動院さんの檀家さんで。あ、ありがとうございます。はい、何かお悩みとかないですか。
お二人に本のことでもいいですけど。
割引けません。
岡山っていらっしゃったからですね、はい、私も岡山にちょっとね娘がね大学で行ってたんですよ。あの何ですか、三正か
大学、あ
津山、
あ津山ね、
はい、だからあ懐かしいなと思って、もう卒業して20年になります。
あーだいぶ昔の話。
まだ
子
供が大学の時で。
そうですか、
何ですか、あそこ倉敷も行ったりね、はい、しましたし、そんなんで
ありがとうございます。
あの、ね、九州の方々はね、
うん、今のとこ悩みないっていうことでした。
そりゃそう、ね、岡山で住んであっても悩みないわ、なんなもん。
いや、あ
の九州の方の方では岡山に結構あのお仕事で来られてる方いまして、うん、私 あの家内のね母親もあの平戸の出なんですよ。
へ、
だからうちの家内はあのちょっと言葉が時々あの平戸弁になる。
平戸弁、平戸弁じゃ
な、うん、だからあの、うん、集団就職とかで、うん、ずっとうちらは繊維とか車の部品の地域が多くてですね、うん、岡山に縁があるんですよって言われる九州の方も大勢いらっしゃいます。
倉敷の水島もそうです
ね。倉敷へ行ったことあるよっていう人います？
うん、あ、
多いですね。
ありがとうございます。
いや嬉しいわ。いや僕もねお話の中で、
はい、美術館がいいですよね。
そうです、大原美術館、
ね、大原美術館ね、うん、本当にもう、
いやお話の中でね、あの倉敷ってご存知ですかってお聞きしたら、皆さんうんって言われてましたからね、やっぱり倉敷の知名度っていうのはすごいんですね。
ありがたいことです ね、うん、あの美術館を作られたのは本当に個人所蔵でね、うん、大原さんいう人がお一人 で倉敷の中央病院や倉敷商業高等学校、うん、それから中国銀行すべてね、うんうん、お一人の財閥の手によってずっと作られたんです、うん、だからね倉敷の人面白いんですよ。市長さんの名前は知らんでも、うん、大原さん、ね、困ったら大原さんに行こう。
そう、う
ん、いませんけどねなかなか、うん、そういうようなねあのちょっと独特な街並みというか、うん、そういうものが残ってますね、
うん、他僕はあの佐賀県と言いますと、ね、唐津焼きじゃないですか、うん、唐津焼きっていうことで僕はとても憧れを持ってこの唐津に来させていただいて、明日は十分と唐津焼きを見物しようかなと思ってたんですが、急遽帰らなく なければなりましてですね、はい、じゃあ小湯さんが唐津焼きってどんなんっていう聞くんですよね、うんうん、だからあそれはもう焼き物としたら、うん、もういわば六甲用の一つでありますからな、うん、とてもいい焼き物だよって言ったんですけども、うん、よくご存知ですか唐津焼き。
そうですね、
あんまりご存じね。さあこういう造形作家ですから焼き物とか好きですからね、
いやうん、とにかくイカ食べなさい言うてね、
イカもね
昨日からわかりました
。イカは食べてないですか。
食べた
す、
もう感動しましたよ、うん、もう
あの北海道のイカそうめんと全く違いますね。 函館の
箸の使い方があんまり上手じゃない我々もですね、綺麗に食べれるようにこうちゃんと線が入っとって、あ食べたね、市長さん
市所長
市所長、はい、
東京特許許可局
市所長様と私とあなたで一人前がこう3人で
3人で食べてください
、もう市所長さんがよそ見してる間にパッパがおられそうです、
それぞれ一匹ずついただ
きます。天ぷら揚げたやつも
その後にね、塩焼きされますか、刺身にしますか、揚げますかって言われたんですけども、僕は刺身がいいですって言って あそこまでね刺身にしてるから あそこまで三角のところまで刺身にしても足まで刺身ゲソまで刺身していただいて
でもあれはもう本当に持って帰れないね、最高の味ですね、
いやなんでそんなにイカクエってあちゃこちゃに看板があるのかなと思ったらすごい美味しかった、
ちょっと想像を絶しましたね、
それでなんでこれは北海道の函館のと違いますねって聞いたら、函館のは剣崎イカやったかな、ほんでこっちのはスルメイカやったかな、そうなんですね、だから種類が違うからあっちがいいこっちがいいと比べるものではないんですよって諭されたりなんかして
る、倉敷はねあのタコを食べるんですよ、
タコ
生で
食べるよ、
皮だけ剥いでね、透明のタコをねパクパク食べるんですけど、イカはあんまりね、あのないんで、感動です、
感動しました、イカってあんなに甘いもんだって知らなかった、
他にじゃあ唐津でおすすめのものはないですか、
唐津焼き以外で
エバコ的に
唐津ぐんちっていうのがあるんですけど、おくんち、
おくんち、
はい、引き山が14台あって、
ほう祭り、
はい、ほうほう、近く あの引山展示場にその14台の山が入ってて、あの展示場で見れるんですけど、年に1回11月の 2,3,4 にあのその山が唐津の町を練り歩く、
あなるほどいいね、
引山展示場近くにあるので、ぜひ
壮大なものを紹介されてしまいましたね、
そういう時に呼んでほしいな、
11月23日、
そうだし僕もこういうさんも、はい、あなたになぜ聞くかって言ったら唐津が初めてだから、
あ初めてですか、
いい土産はないかって聞こうと思ってんねんけども、はい、持って帰られへんやそれ
無形文化財
引山持って帰られへん
引山のねガムがあるんですよね、引山の14台のあの山があるんですけど、それをガムにした、はい、ちっちゃい14台にありますよね唐津の方ね、中町に売ってあるのでそれお土産にいいかもしれない、14台の山、
あそう
ガムで食べれるんですけどね、
まさか唐津でガム買うて帰れ言われる思えんかったわ
普通さ珍味とかなんかあるやないですか、
あの昔羊羹とかあるやん、昔羊羹は
小木羊羹が有名ですね、ちょっと
そう、うん、あと小炉の饅頭とか
小炉饅頭
いろいろね、ここですよね、あと唐津ね、あ佐賀サブレね、クッキー
佐賀サブレ、なんでそんなあやふやな記憶で喋ろうとする
いやいや、さっきホテルのエスカレーターエレベーターで見たんやと書いたんで
佐賀サブレ、
ほらサブレみたい
な、なんかお茶漬けも食えってだいぶ言われたんですよ、
お茶漬け、あ、イカシューマイがいいですね、
イカシューマイ、あ
れ昨日出なかったですか、
残してました昨日カレ
ーお腹ちょっといっぱいなんで全然残してたけどパクって食べてしまった
いらんのか言うて
イカ料理の出ますもんね、イカシューマイ2つぐらい出ます、
他に美味しいイカの食べ方というか他にもあるんですか、
松浦漬け
も出ましたね、
おそれどんな漬物ですか、
ちょっと お酒臭いやつですよね、
お酒臭いやつ、
あのご飯にかけて食べる、
酒盗とか塩辛とかそんな感じかな、
そうですね、
ああそうか、だから
カス漬けなんですね、あ松
クジラの軟骨、
クジラの軟骨なんですか、
それ買って帰ろうよ、
クジラの軟骨売ってますかその辺で、あカスにしてる、
じゃあ私が買うて
帰ります、これぐらいのこう缶詰でありますよね、これぐらいの大きさで売ってあると思うので、
土産物屋さんに缶詰並んでた並んでた、はいはい、あちょっと見てみよう、
まあ、本当にあのお土産って土が、はい、あの産むって書くんですよね、土産って書くんですけども、これもねあのちょっと話戻しますけど、空海さんのご活躍を称えたものだという一説があるんです、でまあ、伝説にも近いんですけど、いろんな名を背負って中国へ渡られましたよね、ただみんなにおまんじゅう買うて帰るわけにもいかんわけじゃないですか、それでねあの方考えたんですね、いろんな植物の種とかね製法を、例えば さぬきという香川県は、はい、今何が名物ですか一番。
うどん。
そうだね、うどん県言われてるもんね。
あれは中国へ行った時に、麺という餃子の皮のような料理をいただいた時に、これ麦を使えば、水の少ない、米のできない、香川県さぬきでも作れるんじゃありませんかいうことを空海さん頭の中でアレンジしたんですね。そして、一番美味しい調味料が、小豆島や香川県は、醤油なんです。醤油です。この醤油で出汁を取ってしたらどうやろう言うて、麺を普通に中国のまんま持って帰らずに、手打ちでして、ずっと切ってできたのが、うどんのルーツというわけです。うん。だから、その土地へ土地へ根付くようになされた。例えば、高野山のふもとに、九度山言うて、九度の山っていうところで、この九度の山というのは、空海様が、お母様をふもとの自尊院のところにね、養生のためのから、で、高野山にね、連れて上がって看病したかったんですけども、女人禁制を払われておりますから、自分の母親といえど、あげることにはいかんいうことで、九度山の自尊院に養生されるわけです。そうすると、お忙しい合間を縫うて、月に9回以上、山を駆け下りられて、そして養生されて、卵とか、おみかんとか、栄養のあるものを精つけてください、お母さん、言ってこう、親孝行の9階の山の上り下りを、地域の人が、九度山という名前にして、今も伝える、うん。で、その時に地域の人にお世話になったからいうことで、柿の種を、柿の種言うてもあれ違いますよ。頼みますよ。
違うんですか？カメダロンじゃないですか？
スナックの方じゃないです
か？ピーナッツ植えても出ませんよ。今、ええ話ですよ。
ほーん
まあ、ね、ちょっと時々見といてください。私のええ話の時ちょっとムッとして聞いてるんですよ、うん、
いやいやいや、
で、もう、もう話し終わったかいう顔をした後に自分がかぶせて喋るんですよこれがねテクニックなんですね。だから操縦士に例えました。この人副操縦士なんですよ。私が着陸した瞬間にまたもっぺん引きますから
ほんで柿の種がどうし
たの？中国から授かった種を植えますね。そうすると寒くて厳しい土地なんですけども、うん、葉っぱもお茶に使えますし、うん、干しても使えるし、うん、それから実を食べたら最高の味がするということで、うん、あそこは日本一の冬柿という産地に今なったと言います、う
ん、漢方薬になりますしね、
うんうん、それからおみかんを伝えたのも空海様やという説がありま す,、うん、ありますね。もうそう考えたら、うん、土から生まれるものをたくさん持って帰られたんやいうことで、空海様のお大師様の、うん、こう名残で、はあ、私たちは美味しいものまでいただいたのかなっていうような、はあ、そういうね信仰の中であってもいいかなと思うんですね。
やっぱりあれやな、小遊さんが喋ったら僕と違うない
いお話です。
でもな、あと喋ってもらいながらないろんなこと思ってるんや。思ったこと言うていいやろか。なあ、
あのね、
いやな、お母様に対するご恩とか、はい、九度山の柿の逸話とか、うん、例えばその高野山周辺のお大師様の逸話なんかを盛り込んだ、うん、映画を何年か前に作ったのよ。
ええですよ。
天野幸雄さんが脚本でですな、私もその映画に出ました。その映画のタイトルが、はい、高野山への道という映画です。はい、これね、実はアマゾンとかでもインターネットで買えるんですよ。
そうなんですか。
う
ん、
そうそう。だから全国的に売り出してるんですけれども、DVD が3000円でございます。
もうええやん。ええって。
その商品が並んであった。今思い出した。
あ、ありました？
あったあった。
ちょっと米広さんのマイク切ってください。
3000円で。
3000円で売ってるのよ。
なんかジャパネットのおじさんみたいになってますよ、今日は。
これはですね。
いや、でもどんな映画になったんですか？
それはどんな映画で、それは若いお坊さんを目指す子と、うん、そうでもない仕事に就かない子が二人で、お遍路さんを巡って、うん、
車でお遍路してね、うん、でいろんなことに巻き込まれながら、うん、気が高野山を目指すんですけど、うん、まあまあ大変な苦労して、気がついたら、おかげってなんだよなとか、母親ってなんだよなっていうようなことをこう振り返るような。うん、
それは1時間少々の映画ですけどね、うん、じーんと考えさせられますよ。
高野山へね、はい、バスで上がられるときに結構くねくねくねくねしたところが1時間しんどいんですよ。うんうん、それでその時にね、みんなが映画に夢中になればいいんじゃないかっていうで、車内上映用に作ったのが、
はい、
だからラストシーンが大門っていうところなんですけど、うん、ちょうど下からつけてもらって見終わると、主人公も大門に立ってて、我々も大門におるっていうね、 なんていうお坊さんたちなんでしょうね。
丸々大使が主役だった
んです。丸々大使は主役じゃないです。僕はあの前編通してのナビゲーターですわ。はい、あのナレーションやってますよ。
喋りの方で。
まあ初めにはオープニングには僕顔出てますけど、アップで。
いやいや、まあそういう風なものでね、
もしよろしければってことですわ。
あちらに、
思い出しちゃった。
あちらにあるものですね。
今日はまあお大師様お大師様というお話なんですけれども、私は倉敷からね、後輩が、ハワイ・マウイ島の、最初にアメリカで最初に真言宗が伝わったというお寺はね、宝光寺というお寺へね、今から10年前に全く英語が喋れんのに行ってしもうたんですよ。で、その支援を今しておりまして、時々マウイ島へ行くんです。マウイ、皆さんもご存知でしょうかね。ハワイとブラジルはプランテーション言うて、農業のことでですね、一攫千金を夢見て大勢の方々が移民をなされたんですけど、行った状況は過酷でございましてね、本当に最初の説明とは全く違う、本当に厳しい労働環境で、その中で支えたのは皆さんの地域にはお香いうのが、で新蘭香とか法然香とか、その中に大師香いうて、空海様を慕うお香ができまして、そこの人たちがお金を募ってできたのが110年ぐらい前かな、宝光寺いうお寺で、でもどんどん今、人が減ってきてね、大変な状況なので、そのお寺を守るいうて今行ってましてね、年に1回は応援に行くんですけど、6月に行くんですよ。私たちお寺の方がちょっと農繁期で楽なので、そうそう、でお手伝いしますとね、向こうのもう日本語も忘れかけたおばあちゃんたちが80代ですよ、お盆踊りのことをね、ボンダンス言うんですよ、でボンダンスをね、するのにも 朝3時から一生懸命お米を研いで、薪を割って、たくさんの巻き寿司や鬼しめなんていう英語があるんですよ。
おー、残ってるよね、
鬼しめとか漬物とか、みんなで協力して作って、それを売ったお金でお寺を支えるわけですけども、もう本当に昭和30年代、まだ電気がなかった頃のようなかまどでご飯をみんなで総出で作るんですけどね、初めて行った時に挨拶してくれたのが、全く日本語が喋れないおじいちゃんが、パッと、へい、こういう、田植え終わったかって言うんですよ。
田植え終わったか、
何を言うのか最初英語かと思って、
田植え終わったか、
何かな、何言うてらっしゃるんやろうと思ってたら、横で田植えが終わりましたかと聞いとると。何かと言うたら、ハワイは季節をあんまり感じないでしょう。
なるほど。
そうすると6月になったら、先人の知恵で田植え終わったかって挨拶をすると、田植えが終わる時期ですって言って、ふるさとを思い出せるんですよ。で10月にお邪魔すると稲刈り終わったからですよ。そんな風にして、季節感とその日本に思いを寄せる気持ちというのは本当にね、計り知れないものがありまして、今日何が言いたいかと、この間そのハワイでね、お砂踏み霊場っていうのをね、30年ぶりにやりますということでお手伝いしてきました。小さな小さな島でお砂踏み言うたらね、四国お遍路の札所のお土をずっともらって、座布団のようなものに縫い付けまして、一つずつ掛け軸と
五本様さん、五本尊さんと
一歩ずつ踏みしめて、お納め札とお賽銭を入れたことで、まあお参りをしましたよっていうような霊場なんですよ。この辺でもありますよね。それをマウイの方とやったんですよ。まあまあマウイの方々喜んでね、もう85歳6歳、もう今度日本へ自分たちが来るのは最後かもわからんな、いやもうないかもわからんいう思いでね、片言のねローマ字で書いた納め札をずっとね納めてくださったんですよ。もう本当に感動的でね。そしてね、やっぱしこの開創1200年というものが彼たちの励みなんですね。年に1回はね、あの人たちはね、ラスベガスというところへ、お年寄りはね少し安く行けるそうです。そしていろんなことをショッピングしたり、カジノ行ったりするのが楽しみなんですよ。3年間ラスベガスへ行くことを我慢して、今高野山に平成27年に参れますことを言うて貯金をしようと言うんですよ。
頑張らなあかんな、こっちもな。
本当ですよ。
ああ 貯金ですか。
貯金で。
おやさんも貯金せなな。
いや、今、いらんこといいな。いらんこといいな。また P 入るぞ。いらんこといいな。いらんこといいな。まあ、そういうことでですね、皆さんの思いというのが一つで、じゃあ思いはどこに行くか言ってたら、うん、やっぱし高野さん、お大師様のところにあるっていうのが尊いなと思うんです。うん、で、ぜひね、お願いしたいのは、またある、次ある、今度あるはもう忘れて、うん、今しかねえぞっていう気持ちでですね。
今の流行りの言葉ですよね。ああ今でしょ。ですね。
あれはあんまり好きじゃない。あれはあんまり好きじゃない。
こんな感じ。今しかないよ。
という気持ちでね、うん、ぜひともまあ、大変だと思うんですよ。うん、足が痛い、腰が痛い、あるし、うん、お金もねえなと思うけども、よしと思った時にね、うん、ぜひお寺さんとご縁を結んでいただいて、うん、そして、楽しいね、仲間と共に参拝していただいたらなと思うんです。うんうん、まあ、締めくくってますけど、どうしましょうか。
そうですね。いや、もう締めくくりでいいんじゃないですか。いや、本当にね、今日はね、我々の公開、収録をね、聞いていただいてありがとうございました。ね、皆さんね、はい、初めにね、僕ご説明させてもらいましたけども、あっけに取られたんやないかなと思いましてね。うん、そらそうですわ。ねえ、急に客席の真ん中に舞台作られて、
びっくりしましたね。
360度みんなに見せ物になって私らが、ね、何すんだよな、この人らってのもんですよね。
痩せる思いでね。
あー、痩せたぞ。116キロが 115.8 ぐらいになった。どうもありがとうございました。またこのハイボーズね、皆さん方もね、チェックしといてください。うん、よろしくお願いしたいと思います。
私は今日は残りますので、はい、米広さんの分も残りますので、は
い、
ま
あ、僕ちょっと急な用事でわかるでしょ
う。お声をかけていただいたら、お話ができると思いますんで、はい、本当に楽しんで帰ろうと思いますので、本日は長時間ありがとうございました。
どうも、失礼します。
ありがとうございました。
エバコもありがとうございました。
ハイボーズでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com、 ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷科では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷科でゆったりお過ごしください。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなどCD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
サイサイ松田和俊愛便、沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズの定芸ラジオ、定芸ラジ、毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいならおたしゃ .net にアクセスしてね。
7月12日金曜日のハイボーズ、テーマは門前。
なぜなぜあなたは門前地帯です。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは門前。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説く yourmyb.com。
ドットコム。